皆さんこんばんは。2017年の11月22日1122ですね、水曜日、学び会祈祷会のメッセージとなります。今日は、11月号のこれリビングライフ11月号、11月14日の箇所ですね、そこから14日と15日の箇所から、読まさせて、学ばさせていただきたいと思っています。まず最初、読む前に一つ質問がありますので、今日はね2つ目これから話しますので、後ほど話しますのでね、それは置いといてください。一つしかありません、その質問は、何かを盗まれたことありますかって、今までにね、盗んだことはないと思いますけども、盗まれたことはありますかって結構あるんじゃないかなと。その時どう感じましたか、その時ね。そして今はどう感じていますかっていうこと、これね、何でもいいです。もしなければ、どうしよう盗まれたことを想定して、想像して考えていただいたらいいかなとも、思います。さあ、それではテキストを読みたいと思いますね。96ページ、ピレモンは一章しかありませんので、節しかありません。一節飛んで八節からいきます。よろしいでしょうか。一節そして八節から、その日14節まで読みましたら、15日にそのまま入って22節まで読みますので、司会者私が奇数節読みますので、皆さん偶数節お願いします。新改訳聖書になります。ピレモンへの手紙、一節、キリストイエスの囚人であるパウロおよび兄弟テモテから、私たちの愛する同労者ピレモンへ。八節どうぞ。むしろ愛によってあなたにお願いしたいと思います。年老いて今はまたキリストイエスの囚人となっている私パウロが。10節、獄中で産んだ我が子オネシモのことをあなたにお願いしたいのです。彼は前にはあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています。12節、
そのオネシモをあなたのもとに送り返します。彼は私の心そのものです。
私は彼を私のところに留めておき、福音のために獄中にいる間、あなたに代わって私のために仕えてもらいたいとも考えましたが。14節、
あなたの同意なしには何一つしないと思いました。それはあなたがしてくれる親切は不動産されたではなく、自発的でなければいけないからです。
ページ変わりまして100ページです。彼がしばらくの間あなたから離れたのは、多分あなた方が彼を永久に取り戻す、あなたが彼を永久に取り戻すためであったのでしょう。16節、
もはや奴隷としてではなく奴隷以上のもの、すなわち愛する兄弟としてです。特に私にとってそうですが、あなたにとってはなおさらのこと、肉においても死にあってもそうではありませんか。
ですからもしあなたが私を親しい友と思うなら、私を迎えるように彼を迎えてやってください。18節、
もし彼があなたに対して損害をかけたか、負債を負っているのでしたら、その請求は私にしてください。
この手紙は私パウロの自筆です。私はそれを支払います。あなたが今のようになれたのもまた私によるのですが、そのことについては何も言いません。20節、
そうです、
私はあなたの従順を確信してあなたにこの手紙を書きました。私の言う以上のことをしてくださるあなたであると知っているからです。最後22節ご一緒にどうぞ。はい、それにまた私の宿の用意もしておいてください。あなた方の祈りによって私もあなた方のところに行けることと思っています。アーメン。はい、それではですね、質問に、少し答えて書き込んでいただければと思います。なければないでも構いませんので、お願いしたいと思います。録音聞いてくださっている皆さんにもう一度質問を、お読みしたいんです。今日一つですが、それは何かを盗まれたことはありますかって、何を盗まれたか支障がなければお話ししていただければと、そしてその時どう感じましたかって、 そして今はどう感じますか、まあ、それがどうなったかというのも含めてくださって、構いませんが、盗まれたことありますか、盗まれた時どう感じましたか、今はそれをどう感じていますかという、質問ですね、それを少しちょっと考えていただくと、まあ、何か関わりがあるわけですね、今日のピレモンへの手紙と、一度録音ポーズさせていただいて、また解説の時にディスカッションの後、録音に戻らせていただきたいと思います。一度ポーズいたします。はい、皆さんいかがだったでしょうか。では少し解説してまいりたいと思いますが、今日はピレモンへの手紙ですね。ピレモンは受け取り人です。この手紙の一章しかありません、ですから節しかありませんね。今日の説教のタイトル、説教というかの、学びのタイトルはピレモンとピグモンピグモン教会に初登場でございますよねちゃんとピグモンが分かんない人のためにね、本当はウルトラマンも一緒に持ってきたかったんですけど、スペースがなかったために、ピグモンだけ出てきました。これなんか意味があってね、やってるんですよ。ただ面白くて絵描いてるわけじゃないですよ。後で、いたしますのでね、それではですね、皆さん、聖書をお持ちですか。皆さんの聖書をちょっと、手に持ってください。はい、閉じて手に持っていただけると、とりあえず閉じて手に持ってください。はい、いいですか？全員持ってますか？はい、聖書。ね、閉じてください、閉じて持ってください。いいですか？はい。よろしいですか？持ってますか？全員。英語でも日本語でもいいです。はい。持っていただいて、はい、いいですか？開かないでくださいね。はい。それじゃあですね、内山久恵さんは洗礼を受けたばっかりのご褒美で、目次見てもいいです。はい、ピレモン開いてください。一番最初に開いた人、ページ数いってください。ご褒美あります。はい、ページ数いってください、開いたら。ピレモン。え ?341、早いや。はい、341ページです。はい、おめでとうございます。これ差し上げたいと思います。はい、よかったですね。やっぱり目次を見て、目次見たら早いですね。たまたま見ないで、目次見ると結構時間かかるね。ちょっと皆さん、一番最初、最後の時間、一番ピレモン弾くの早かったよ。ねえ、ピレモン。さあ、ピレモン弾くって難しいでしょ、まあ、なんとなく新約聖書かなっていうのは大体わかるし、最初の方じゃないなっていうのも分かっていたでしょ、多分。でもね、一章しかないから、探そうと思っても探しにくいんです。だから探す方法をこれから教えますから。それがこの絵です。よく見てください、このピグモン。ね、ピグモンとピレモン何の関係もないですよ。ですけど、似てるでしょ、ね、ピレモン。で、忘れないでしょ、こういうふうに見といたら。ピレモン、このピレモンの、ピグモンね、特徴なんですか、これ。パッと見て何か目立つところってあります？ピグモンの絵見て。そうそうそう、手ね。はい、それが言いたかったんです。はい、手ですね。ピグモン、ピレモンつったら手って覚えちゃう。はい、で、前もお知らせしましたけど、聖書お手手はつないでるって言うんですよね。ですから、お手手、手がつくのってつながってるんですよ、結構。どんなのがあります？手がつく新約聖書。はい、手も手、さ、先ほどほら暗証席だった手も手、まだあるでしょ。はい、手と巣。はい、それからもう一つ、もうちょっと長いの、テサロニケね。ちょっとこの開くときは3つつながってるから、探すときちょっと新約聖書の後ろの方行って、手が出たらそこで止まってください。何か出ましたね。じゃあ手が出たところで前後見てください。つながってません？テサロニケでしょでね、手も手もつながってるでしょ。第一、第二ってあるけど、で、テトスってちょっと出にくいんですよ。テトスって3章しかないから。だから、テトスなんて言ったら、あ、お手手は全部つながってるって思ったらいいの、ね、手も手、テサロニケ、テトス、これみんなつながってる。覚えました、皆さん、ね、で、ピグモン見てください。ピグモンの特徴は手なんです。だからピグモンもお手手つないでるんです。手で。手って言って、その次に出てくるのはピグモンです。ピグモンへの手紙じゃないや、ピレモンへの手紙。ね、こうやって覚えていたら覚えやすいでしょ。優しい牧師、親切な牧師ね。本当に。
いやいやいや、もう岡先生に言わないでね、なんか東海でピグモン出してたよ、出てきたよなんつったら始末書もんですねこれ実はねこれ内緒じゃなくて、昔ね、あの東宝撮影所で私映画出てたんですよ、子供の時に。これ実際にあのピグモン見たかどうか覚えてないんですけど、ウルトラマンを見てましたね、いつもね。はい、まあ、余計な話ですけど、はい、ピグモン、ピレモンですね、ピレモンへの手紙、もうこれで忘れませんね皆さん。これでね、もうピグモン、あ、ピレモン引いてくださいっつったらパッと出るでしょ皆さんね。手がつながってるってね、え、久井さんこんなことね教えてくれる教会めったにない、こういうくだらない教え方をする僕じゃめったにないのでね笑っちゃってください。はいね、それではね、まずは概要からいきたいと思いますね。ピレモンへの手紙ご覧ください。登場人物3人です。パウロ、これは分かりますよね、パウロね、使徒パウロですよ。それから次はピレモン、あの今日ピグモン出ちゃってますが、ピレモン、これはねパウロの同労者ですね。そしてもう一人がオネシモ、これがピレモンの奴隷です。ピレモンの奴隷ってことはピレモンは裕福だったってことですよ。あの奴隷を持っているうちっていうのは裕福なうちです。そして実はこのピレモンっていうのは司教会の代表だったんです。要するにカルバリチャペルで言えば牧師先生じゃないんだけど信徒代表で、ちょうど秋田の伊藤さんのように自分の家を開放して教会してたんです。秋田のね、カルバリ、チャペルと、カルバリ祈りの家っていうのは両方とも、伊藤さんのうち、それからもう一つは高畑さんという大学教授の家を開放して、そこにあの、まあ、街道を作っちゃったりこう改造してね、リビングルームを、しているんですね。ですからちょうどよく似てるんです、このピレモンとね。ですから地方教会の代表で自分の家を開放して、まあ、裕福だったから大きい部屋もあったんでしょうね、教会をしている人、牧師ではありませんけど、その奴隷がオネシモです、ね、この3人だけはねちょっと頭へ入れておいてください。手紙というんですからね、誰かから誰へ書かれたかっていうと、パウロからピレモンへのお願いの手紙です。パウロからピレモンへのお願いの手紙、その内容が奴隷オネシモについてなんです、ね、よろしいでしょうかね。はい、内容と目的と内容というところを見ていただいたら、ピレモンの奴隷オネシモは主人のお金を盗んで逃げた、主人というのはピレモンです。ピレモンのお金を盗んで逃げたんです。結構大量に盗んだんじゃないかなと思いますよね、逃げるんですからね。そして捕まるんです。そして獄中に、このローマの獄中に彼は捕らえられていたということですね。同時にパウロは福音宣教のために、彼も盗んだわけじゃない、福音宣教のために捕らえられてローマで、まあ、軟禁状態であったというわけですね。そこでパウロはこのオネシモに出会うわけですよ。でまあ最初は何も話さなかったでしょうけど、オネシモもね、パウロは最初伝道しに行ったんでしょうね、きっとね、福音を伝えに行って、で伝えているうちに、あなたはどっから来たのとか、そしてあれ待てよって、そういえばあのピレモンっていう人知ってるかって、その町にいたんだけどショックだったんでしょうね。自分はそのピレモンの奴隷であって金盗んで逃げてきたわけですから。それでこういうの摂理って言うんですよね、神の。獄中でパウロに出会って、パウロが福音を伝えるわけですよね。まあオネシモも思ったでしょうね、もう奴隷でね物を盗んだら主人のまず死刑は免れないですよ、まず免れないですよ。まあ、後ほどちょっと話したいと思いますが、ですから覚悟はできていたと思いますね、死ぬ覚悟は、オネシモもね。そんな時に死を前にして福音を聞いて、彼は変わったんですね。なんとなく状況分かりますよね。普段だったら耳を貸さなくても、自らの死を目前にしたら、今まで自分のしてきたこと、詫びてね、その罪と呵責の重荷から解放されて人生を終えたいって思うのは誰でもそうでしょう。ですから
パウロの福音が伝わったんですね。ですから私たちもね、そういう人が周りにいるならば、やはり福音を伝える時だと思うんですね。エイソー姉妹もね、ご両親にお伝えして、お父さんもお母さんも洗礼を受けて、さあまだお母さん元気になってね、バリバリですから、まだまだこれから頑張っていただきたいと思いますが、でももしかしたらっていう思いもありましたから、思い切って、ですね、 OM 姉妹もね、先ほどお祈り要請しましたが、病を通して福音を聞くことができたわけでありますよね。そういう時があるんだなと思うわけでありますが、その福音を聞いてですね、パウロが語った福音を聞いて、オネシモは獄中で信じるんですよ。イエス様を信じるんですね。ハレルヤですね。そしてそのオネシモを主人ピレモンのもとに送り返すときに書いた手紙なんですよ、これが。まず普通ね、奴隷が主人の金盗んで逃げて捕まったら帰れないです。釈放ないですよ。まず間違いなく死刑ですよ。それがなぜ獄中から出られたのかって、パウロよりも先にね、なぜだと思います？こんなこと普通は起こらないですよ。で、それなぜ彼が出られたかって一言も書いてない、この手紙には。パウロがお金であがなったんでしょう。おねしもの命を買ったんでしょう。そうでなきゃ出られないですよ。そのことについては一切書いてないけど、出られるわけない人が出てくるって何かがあったことは間違いないんですよ。まあパウロであったか、あるいはみんなでお金を集めてね、おねしもを助けようって祈祷会が開かれて、献金を持ってって彼のために、それが教会ですよ。一人の人のために、魂のために、喜んで少しずつだけど捧げて、みんなで、ああ美しいなって僕は思うんですね、こういうところ。そしてまあ釈放されて、釈放されたら自由だからどこへ行くこともできますし、そのまま逃げ続けることだってできたわけですよ。ですけど、オネシモは盗んだ主人ピレモンのもとに帰ることを自らも決断するわけですね。もちろん パウロが勧めたでしょうけど、パウロが強制したわけではない。オネシモは自ら命救われて、自分は罪をあがなって、ピレモンのもとに帰って、心から今度は主人に仕えるって、そんな新しい人生を歩みたいと思ったんでしょう。そしてピレモンの元に帰ってくるんです。ですけどピレモンとしては奴隷だし、盗んで逃げやがってっていう、まあそういう面もあるでしょうから、パウロは心配してね、説明して、彼に出会って獄中でイエスを信じたんだって。で、彼はもともとは役に立たない害しかないようなものであったけど、彼は福音のために役に立つって、本当は私の元に残しておきたいんだけど、彼をあなたのもとに送るって、彼が今まであなたにしたことを償いたい、そして許されたことを、愛されたことに愛を持って答えたいって、そんな奴隷おねしもどうか受け入れてくれ、許してくれって送ったのがこの手紙でありますですね。さらに手紙を送った時に、この何節かありましたでしょ、オネシモが盗んだもの、オネシモ返すことできないじゃないですか、奴隷だし、もう使っちゃったでしょうし、獄中にいたわけですから、その盗んだものを、オネシモが盗んだものを私が支払うってパウロは言ってるんです。パウロはきっとオネシモを獄から出すためにも支払って、オネシモが過去に盗んだそれも私が払う、いやキリスト者の愛って美しいなって 思いますね。私たちもそんな心の持ち主になりたいと、切に思うわけで、ありますね。9節から読んでみたいと思いますね。9節、ちょっと戻っていただきますが、むしろ愛によってあなたにお願いしたいと思います。すなわちパウロ先生が言ったらこうしなさいって言ったら、まあせざるを得ないでしょね。ピレモン、そうではないって、私は使徒として言うんではないって、信仰の友として、あなたの友として、愛によってあなたにお願いしたいんだって、命じてるわけではないって。年老いてって、もう晩年ですからね、パウロも。この年寄りの言うことをお願いだから聞いてほしいって懇願しているわけですね。今はまたキリストイエスの囚人となっている私パウロが、皆さん囚人となっていたのはオネシモですよね、え、犯した罪のゆえに。しかしここでイエス・キリストの囚人となっているって、ローマの囚人ではないってパウロは言ってるんです。ローマの獄中につながれているんではないって、私はキリストの愛につながれているんだって、キリストイエスの愛の囚人なんだって、自らのことを、そう呼んでいるわけですね。14節にも一番下見ますとですね、逃げ目、あなたがしてくれる親切は強制されてではなく自発的でなければ。そうなんですよ、愛は強制ではならないです。愛はマストではならないです。愛は自発的でなければ、自ら喜んで捧げなければそれは愛とはならないわけです。愛の動機によって、このことをしてほしいんだと、いうことを言ってるわけですね。10節、獄中で産んだ我が子オネシモのことをあなたがにお願いしたいね、獄中で福音を伝えて、オネシモが救われたわけですよ。ですからこれは霊的な子、ね、パウロから福音を聞いて信仰を持った、新しい命を受けたので、オネシモは私の子であると、パウロはそう呼んでいるわけでありますね。皆さんのテキストの98ページに引用しましたけど、こんな言葉がありました。神の使徒は自分のことよりも人のことをまず考え、どこにいても人のためにできることを探しますと。どこにいてでもですって、獄中にあってでもです。パウロは、自身も福音のために獄中にいましたが、それでもある人を助けるために手紙を送ります。手紙を書いただけではない、彼の支払いも私がすると、そう言ってるわけですね。11節、彼は前はあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています。98ページ、こんなことが書いてあります。人に害を及ぼした人でもキリストによっていくらでも変えられますって。私たちの過去がどんな過去であってもキリストに出会いは変えられるっていうことでありますね。12節、そのオネシモをあなたのもとに送り返します。彼は私の心そのものですと。あなたのもとに送り返しましたけど、申しましたが、以前オネシモは盗んで逃げるものであったが、キリストに出会い変えられて、もはや逃げるものではなく自分の行いの結果に直面してピレモンのもとに帰ってくることを選び望んだんです。素晴らしいですね。人って変わるんですね、本当に。キリストに出会って、これもパウロと同じキリストの愛にとらわれたものにある自発的愛の動機であると。同じですね。パウロのうちにあったものを今オネシモのうちにも見るわけです。ページ変わりまして、15節いきますね。彼がしばらくの間あなたから離されたのは、多分あなたが彼を永遠に取り戻すためであったのでしょう。皆さん、私たちの人生に起こる悲劇や非難や、まあ、先ほど盗まれたことありますかって、被害ですよね。ひどいことをされたということを、ひどいことのまま私を犠牲者として見るんではなくて、このようにパウロが言ったように見ることができたら人生変わると思いませんか。で、彼がね、あなたのものを盗んで逃げたのも、多分あなたが彼を永遠に取り、永遠に、だから単なる奴隷としてではなくて、 兄弟姉妹として彼の魂を取り戻すためにこのことが許されて起こったんだと、神の恵みの中でね。ですからそう思ってほしい、受け止めてほしいって言ってるんです。皆さん、私たちの人生のマイナスを神のプラスのためだと、誰かのプラスの永遠の価値あることのためだと思えれば、私たちは生き方変わりますね。重荷も少し軽くなるでしょう、私自身のね。大切なことだと思いませんか。昨年でしたか、そのもう一つ前かな、聖書 の教会の、暗証聖句はこれでしたね。そこに書きました、ローマ8の28、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。4、5年前ですね、多分。この御言葉の通り、一人私思い出したのは誰だと思います？ヨセフです。ヨセフのストーリー覚えてます？彼も奴隷として売られたんですよね。旧約と新約の違いあるから、ね、まあヨセフは悪いことして売られたわけではないけど、奴隷として売られたわけですよね。しかも兄弟たちに。これは辛いでしょ。これは許せますか、皆さん。でも神がそんなヨセフをと共にあって、最後には、エジプトで、パロの次にね、パラオの次に、パロの次に権威を持つ人となるわけでしょ、エジプトの。そしてある時飢饉が来て、自分を奴隷にした、売った兄弟たちがそれとは知らずに自分の前に来たわけですよ。まさか売った自分の弟が、自分たちの弟がエジプトのこの支配者になってなんて夢にも思わないじゃないですか。でもヨセフは気づいたって、自分のブラザーズだってね、あの場面があるじゃないですか。そして最後、私はヨセフですっていう場面があったね、そのところなんですが、あの時にヨセフはリベンジすることができたんですよ。何だってできたんですよ。エジプトのだって主権者になっていたわけだから、彼らの首その場で跳ねることだってできたわけですよ。仕返しすること何だってできたんです。しかしそれをしなかった。なぜか、それがこの言葉です。創世記45の5、ヨセフがその兄たちに自分を明かした後に、恐れてはならないって、私はあなたを裁いたりしないって、その時の言葉です。見てください。しかし私をここに売ったのを嘆くことも悔やむこともいりません。神は命を救うためにあなた方より先に私をエジプトに使わされたのですって。誰もこんなこと考えられないですよ、ヨセフ以外。ヨセフが自ら許さない限り、このようなことは誰の心頭の中にも浮かばなかったことでしょう。しかしそれを神はご計画されていたんですよ。あなたたちが私を売ったのは、殺そうとしたのは、それは神がやがてこうして私たちの命を救うためだって。だから神はあなた方のそのような行いも目をつぶって許されたと。だから私は今あなたたちを滅ぼしたりはしない、仕返しをしたりはしないって。なぜならば神がご計画されたことだから。そしてその神は全てのマイナスをプラスに変えられる神だって、そう言ったヨセフ。同じ信仰がここにもあると思いませんか。16節、もはや奴隷としてではなく奴隷以上のもの、すなわち愛する兄弟として受け止めてくださいと。
もう奴隷としてあなたの奴隷として奴隷を返すために送るんではない。主にある兄弟姉妹です。すごいことですよこれ。当時のローマ社会において奴隷と同等になるなんて主人がありえないことですよ。でもそれをあえてパウロは言ってるんですよ。身分の差などないんだって、キリストにあっては。同じ家族なんだって、同じ兄弟姉妹なんだって、主人と奴隷の関係ではもはやないって言ってるんです。すごいことだと思いませんか。神の福音というのは人と人との間にあるどんな高い厚い壁も打ち壊し、どのような人をも我が兄弟として家族とする力があるんですよ。素晴らしいじゃないですか、神の福音を。これを私たちは伝えているわけです。17節、ですからもしあなたが私を親しい友と思うなら、パウロのことですね、私を迎えるように彼を迎えてやってくださいって、私と思って迎えてくださいって言ってるんですよ。イエス様がヨハネの15章で、15章12節でこんなことを言いました。私の戒めはこれである、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛しなさい。あなた方互いに愛しなさいとは言ってないということです。私があなたを愛したようにあなたも互いに愛しなさいって、キリストがどのようにして私を愛されたかって、その通りにあなた方も愛し合いなさいって、私が模範を見せたのだ、あの最後の晩餐の時に弟子たちの足を洗った時も、互いに愛しなさいって、私がしたようにあなた方もしなさいって、私を迎えるように彼を迎えてほしい。もう一つ進んで言うならば、あなたがイエス様があなたにしたようにしてあげてほしい、あなたが受けたようにあなたも与えてほしい。あなたがイエス・キリストを迎えるように彼を迎えてほしい。あなたがイエス・キリストを愛するように彼を愛してほしい。あなたがイエス・キリストに仕えるように彼に仕えてほしい。そう言ってるわけです。18節、もし彼があなたに対して損害をかけたか負債を負っているのでしたら、その請求は私にしてくださいって。罪の支払いを私がしますって。イエス様と同じでしょう。それをおねしもに問わなかったんです。私が払う。おねしもは払うことなんかできるわけないですよ。私たちで罪の支払いをすることができるわけないですよ。でもそんな私たちを我が子家族として、イエス様は私のものとして、私が彼の代わりに、あなたの代わりに罪の支払いをすると、十字架で命で支払ってくださったんではないですか。おねしもの負債をパウロが負ったように、キリストは私たちの罪の負債を十字架で支払われた。ですから私たちも自分では支払うことのできない罪の負債を負ったものであり、これを忘れると、これを忘れると、自分が許されたものであることを忘れると、誰かが私に被る負債を許すことができなくなります。自分が許されたものであること、1万タラント許されたことを忘れたら、100タラント、ね、許されたことを忘れてしまったら、1タラントの負債をも許すことができなくなるっていうことですよ。お金の負債はお金で返すように、罪の負債は命の負債は命でしか、愛の負債は愛でしか、同じ愛と許しでしか返すことができない。私たちが愛され許されたということは、
私たちが誰かを愛し許すことによって負債を返すことができるんだってことです。さあ最後にもう時間来ましたね、ピレモンとピグモンと書いてありますね。まあ、こんなところで持ってこない方が良かったかもしれないけど、ピレモンね、ここに写真ありますが可愛いでしょ。皆さん知らない人のために解説しますと、ウルトラマンシリーズで出てくる怪獣の中で、唯一良い怪獣です。身長1メートル体重10キロ、よく知ってるでしょかわいい。このあのピンクの風船なんかね、あの覚えてる人いるかな、このね出てきたりね、ついてね可愛かったりするんですけど、人の友達です。そして最後はね、あの宇宙単位の命を守るために助けて自ら撃たれて死んでいくんですね。かわいい。はい、そういうことです。はい、なね、ちょっとイエス様と似てません？イエス様と言ったら失礼だけど、あのパウロともクリスチャンとも似てません？イエス様は私たちの友となって、大いなる神様なのに小さな人となって、使えるものとなって使えてくださり、そのご生涯、そして最後は私たちに代わって打たれて、私たちを守るために十字架で死んでくださいました。なんかちょっとだけ許されるかなと思って、ピグモンと重なるところがあるかなと思って、ウルトラマンシリーズで唯一のアイドルはピグモンなんですよ、知ってます？だピグモン の, あの何ですよ、あの人形とか、いろんなものが、あの子供たちに一番愛される、ウルトラマンの次に愛されるね、ウルトラマンはね、力あるとシュワッチって戦うけど、これは力がない、弱いけど、それでも一人の隊員のために死んでったって、なんかこんなんで終わるのいいかのか分かんないけどね、皆さんもね、ピグも思い出していただいて、最後22節、それにまた私の宿の用意もしておいてください、あなた方の祈りによって私もあなた方のところに行けることをと思っています。祈りにおいて行くことができるって言ってます。パウロですよ、これは。でももしかしたらイエス様も祈りにおいて私たちのところに行くことができるって言ってるんじゃないでしょうかね。聖霊様もこういうふうに締めました。私たちはこのように愛の負債を返すことによって、主なるイエス様が帰ってこられる心の準備をすることができるって、私はパウロは言ってるんですよ。私は帰ってくる、祈りによってあなたたちが祈るから帰ってくることができるって言ってるんです。イエス様も同じこと言ってるんじゃないでしょうか。私たちが祈るときに、その祈りを通して私たちの心の中にイエス様が帰ってこられる、だから私のために宿を用意してほしい、私のために部屋を用意してほしい、私が住むことのできる、帰ることができる、とどまることのできる部屋をあなたの心のうちに今晩聖霊様が豊かに宿る宿、部屋を今晩イエス様の前に心開いて、そんな場所を作ろうではありませんか。祈ります。愛する神様、奴隷をねし者のために自らの命さえも捨てる覚悟で手紙を書いたパウロ、その負債は全部私が払う、そういったパウロの愛の背後に、私たちの罪の代価を、負債を十字架で自らの命と引き換えに払ってくださったイエス様のお姿が、ご愛を今晩見ることができました。イエス様どうぞ、許された者として、愛された者として、 今晩私たちの心の内にあなたの場所を、宿を、部屋を作ります。どうかもう一度、イエス様、あなたの初めの愛が、イエス様、あなたにある生涯のこのかけがえのない喜びが、私たち一人一人の心、魂の中に今晩帰ってまいりますよう、イエス・キリストの名前で感謝してお祈りいたします。アーメン。